聖書の御言葉をお読みさせていただきたいと思います。伝道者の書の5章です。伝道者の書の5章の10節から20節まで、最初に購読をお手数ですがお願いをいたします。伝道者の書の5章の10節から20節です。5章の10節、金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る。富む者は満腹しても安眠をとどめられる。その富は不正な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もない。これも痛ましいことだ。出てきた時と全く同じようにして去っていく。風のためにロークして何の益があるだろう。いよ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、日の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて、食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。ご一緒に。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。ありがとうございました。今青木兄弟が選んでくださった He Create Your Miracle、 私も好きな賛美の一つですけれども、あの歌詞にいろんな意味が込められているというのは折々に解説してくださいますが、あの音楽ですね、曲も本当に麗しいなと。日暮れて夜も明らくなので、祈祷会のところに入ってますけれども、そうするとなんか朝歌うとどうなのかなと思って、私は本当は礼拝の時に選びたいような気持ちになる時ありますが、なかなかちょっと朝は選びにくい歌ですけれども、とても本当に麗しい、心にこうしみじみ語りかける曲と歌詞だなと思って、いつも味わわせていただいております。さて、伝道者の書の今日は5章をご一緒に、心に留めるということで、伝道者の書というのはコヘレス、集めるという意味がある。ソロモンが書いたのではないかと言われてますが、よく分かりません。それで今日、私がいただいた部分、この5章は内容的には口の言葉が前半に書いてあって、そして後半、今日お読みいただきましたところが金銭と富の問題、そしてこの12節以下に、いろんな問いかけが出てきます。何が人のためにいいことなのか、こんなことが語られている部分ですけれども、まずこの伝道者の書がそもそも何を語ろうとしているのかということを、すでに先生方が何回か取り継いでいてくださいますが、おさらいの意味を込めまして、見ておきたいと思います。で、この伝道者の書が描く世界っていうのは、いわゆる殺伐とした世界で、それが現実だということを語っています。で、そういう中でこの書の著者は、神様を信じて生きるとはどういうことかを自分に問いかけている。これが伝道者の書だと思います。そして2つの問題提起をしているように思いますが、1つは 神様は世界とその中のすべてのものをご自分の正しい計画の中で作られ、保っておられるので、この世界は意味があるのではないか。自分の性がその計画の中でどのような意味を持っているかを全部知ることはできなくても、信仰によってそれを受け入れて生きる可能性があるのではないか。こんなことを問いかけている書だと思います。大変難しいテーマです。で、それにもかかわらず今日この5章の最後のところを見ていただきたいと思うんですけども、その殺伐とした世界に生きているという現実があるにもかかわらず、この人は20節にあります、自分の生涯のことをくよくよ思わない、神が彼の心を喜びで満たされるというふうに言いました。で、今日はこの御言葉を中心に思い巡らしをしたいと思っております。前提といたしまして、ちょっと前のところを見ていただきたいと思うんですけども、11節に最後のところに、彼はそれを目で見るだけだと書いてあります。それから13節に、痛ましいことがあるのを見たと書いてあります。最初にちょっとこの対比に目を留めていただきたいと思うんですけれども、この11節の目で見るっていうのは、ちらっと見るという意味です。ちらっと見る、で、旧約聖書に1回しか出てこない、とても珍しい言葉だと。それから13節の見るは、これはしっかり見る、伝道者の書だけでも40何回出てきますし、もう数限りなく出てくる言葉で、よく調べるとか認識するという意味の言葉です。ここに2つ似た言葉ですけども、ちらっと見る、それから認識する、よく考える、こういう対比がここでされています。それで私はここを改めて読み直しながら、このちらっと見るのとしっかり見るってとても大事なことだなということを思いました。で、ちらっと見るのはこう外見だけを見ます。それからしっかり見るっていうのは、その実態を見る、実態を見ようとするということかもしれません。で、私たち信仰を持って生きるっていうのはどういうことかっていうと、この見える世界、ちらっと見てこう見える世界、それからよく考えなければわからない見えない世界、その見える世界と見えない世界の狭間に生きているようなものだと。これが信じて生きるってことの一つの意味ではないかと思っています。それでこのことを考えるときに思い出す御言葉がありますけれども、マタイの6章の6節に、隠れたところで祈りなさいと書いてあります。で、あれはどういう意味なのかということを、あそこはこうしっかりと読んでいかなきゃいけない部分なんですけども、隠れたところで祈るっていうのは、押し入れの中で祈るとか、そんなことではございません。で、あそこで言われていることはどういうことかっていうと、今お話ししたような、私たちが生きている現実っていうのは、見えない世界と見える世界があるってことを、イエス様は三条の説教でずっと言っておられて、隠れたところで祈るっていうのは、その見えない世界、信仰というのは見えない世界のことですので、その見えない世界で祈るということだと、そういうことだと思います。仮に押し入れに入って祈ろうが、どこに入って祈ろうが、全部見えてますね。自分からは自分が祈ってるってこと自分で見えてますし、隠れたところで祈るっていうのは、結局その見える世界しか私たちは見えないんですけれども、見えない世界、神様が働いておられる見えない世界、それを知って祈ってるということ、あれが隠れたところで祈りなさいということの意味ではないかと思っています。ですから道を歩きながらでも隠れたところで祈ることはできます。で、その隠れたところっていうのは、ちらっと見ただけではわからない、じっくり観察してみてもわからないかもしれません。全部はわかりきらない。なぜか、それは神様がコントロールしておられる見えない世界が、背後に大きなそういう世界がある。そのことを知って祈るってことが、隠れたところで祈るってことの意味ではないかと思います。見える世界と見えない世界がある。まず最初に、この、伝道者の書を読むときに、そのことを心に留めていただきたいと思います。それで私たちは信仰を持って生きるってのはどういうことかっていうと、その見えない世界に実は実体があるというふうに考えて生きることだ。 見えない世界に実体があると考えて生きる。私たちはもし聖書を開かなければ、私たちの生きている世界はもう見える世界で全てになってしまいます。ところが神様の生きて働いておられるこの宇宙、この世界は実はその背後に見えない大きな世界があって、私たちはそこに、まあこういう日本語がいいか分かりませんが、手出しができないんですね。手出しができない。それはもう神様の領域でしかないんだと。そういう世界が、大きな世界がある。そういう世界に実体があると思って生きる。これを信じて生きる。ということだと思います。それで、さっき信仰というのは、見える世界と見えない世界の狭間で生きていることだというふうにお話しました。でもし私たち神の民がちらっと見えるだけの世界、その世界だけに目が向いていると、本当の意味での満足はないと言っているのが、この今日読みしている部分ではないかと思っております。でも実はこれなかなか難しいことで私たち身の回りの生活考えただけでも、こう見えることにどうもこう振り回されてまいりますが、自分の身の回りの人間がポロッと言った一言、もうその言葉に翻弄されてみたいなことを私たちいくらでもあるわけですね。ところが見えない世界があるってことがこう理解できるっていうのは、いや実はその背後にどういうことがあるんだろうってことまでじっくり見ることができる、考えることができるときに、私たちの人生は木の葉のようにただただ振り回されるだけで終わらない。まあ、例えばそういうようなことかと思います。それから私たちが共に摂理によって集っているこの教会も、実は見える世界と見えない世界がある。それで、まあ、私はこれは私の勝手な理解ですけれども、牧師の仕事というのはその見えない世界を見ていくことだといつもそういうふうにこう思うんですね。こう見える世界だけ見ていきますと、こう振り回されることに、まあ、振り回されて別にそれだけのことなんですけど、でも実際にこの見える形がどうなっているかということ以上に、ここに主にあって集っている私たちの見えない部分がどういうふうになっていくんだろうということに心を持ちながら祈っていくということが、これ牧師の仕事なのかなということをいつも思わせられます。見える世界と見えない世界、ちらっと見る世界とよく考えて祈ってみる世界がある。このことを最初に心に留めていただきたいと思います。それから二つ目のことですけれども、18節に目を向けていただきまして、私が良いと見たこと、一行目に書いてあります。私が良いと見たこと、好ましいことは神がその人に許される命の日数の間、日の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ、これが人の受ける分というふうに言っています。自分が良いと見たこと、それは何だったかというと、神がその人に許される命の日数の間、日の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけることだ、それが人間の受ける分だ。でこの神様が与えられる命の日数という言葉なんですけど、これ何なんだろうと、ここだけ眺めてても分かりませんので、私は少し他の訳を見てみたんですけれども、他の訳では神から賜った短い一生の間、飲み食いかつ日の下で労するすべての労苦によって楽しみを得ることである。それから、もう一つの訳では、神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下で労苦した結果のすべてに満足することこそ幸福でいいことだ、こんな日本語がついているんですね。それでお読みになってどのようにお感じでしょうか。遠征的、運命論的ですね。私は正直嫌だなと思います。これで人生を図れということか。それでこの18節の許されるっていうのは、これ与えるという意味の言葉ですけれども、神様が与える命の日数、それに満足せよ、どうも後ろ向きで納得がいかない感じです。それでそんなことをいろいろと考えていたときに、私は3章を思い起こしました。これは3章と並べて読むと 意味がわかるかもしれないと思いまして、ちょっとページを戻っていただきたいと思うんですけれども、3章の1節から、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。8節まで続きます。そして11節に、神のなさることはすべて時にかなって美しい、とこのように書いてあります。で、私はこの3章の1節から8節の御言葉が結構好きで、何かありますと、まあ、そんなにいつもこの伝道者の書ばっかり読んでるわけじゃないですけど、何かありますと見て、まあ、殺すのに時がありはないですけども、いや、崩すのに時があり、立てるのに時があり、泣くのに時があり、微笑むのに時があり、まあ、こういう御言葉を言います。なんか励ましになるっていう部分もこうとてもあって、まあ、好きだったんですね。それで、ところが、改めて私はこれをずっと見直してみたときに、やっぱり考えてしまいました。いや、これはちょっと運命論的だなと。こんな風にして時が決まってんのか。でもしこの御言葉がクリスチャンの信仰の現実だとしたら、どうせ神の時があるのだからという諦めに落ち込む以外ない。特にネガティブなことが自分の人生に起きた時も、私たちはいや、これは神の時なんだよと言って諦めなさいっていう世界に行ってしまうんじゃないか。それで11節を読んでみました。神のなさることはすべて時にかなって美しい、こう書いてあります。それでここを読みますと、神のなさることはすべて時にかなって美しい、すべて時にかなって美しい、この部分がこうクローズアップされてきます。すべて時にかなって美しい、それはなぜかというと、3章の1節から8節までの御言葉があまりに強烈だからだと思います。何々するのに時がある、ずっと読んでいきまして、11節、神のなさることはすべて時にかなって美しいと言われれば、いや、全部時だと。そうすると、これは運命論的な人生観になっていくんですね。それでもう一度私はこの御言葉を読んだ時に改めて気づかされたことは、神のなさることはすべて時にかなって美しいという御言葉を読む時には、神のなさることに焦点を当てていかないと人生は運命論的になってしまうということではないかと思うのです。まあ、3章はすでにもうご一緒に学んだ部分だと思いますので、ちょっとおさらいになるかもわかりません。神のなさることはすべて時にかなって美しい、神のなさることっていうところに焦点を当てていかないと人生は運命論的、諦めにならざるを得ない。すごい宣言だと思います。14節の最後に、神がこのことをされたのだ、人は神を恐れなければならない。大切なのは神のなさること、それがどういう時なのかってことよりも神のなさること、この神のなさることにお世話になりながら生きてるのが神の民だ。ですから私たちの人生は神のなさること、もうそのことに尽きるというのがこの神のための信仰だということです。いや、そんなふうに言われましても、どうも私の人生はそう思いませんと。神のなさる、そんななんか特別に不思議なことがガンガン起きるわけでもないし、この伝道者の書の現実のようにうまくいかないことが山ほどある。それでも神のなさることなんですか。これが実はこの伝道者の書の大きなテーマになっていきます。でも、もし神のなさることっていう視点を私たちがクリスチャン生活の中できちっとこう位置づけができないと、全てのことは偶然たまたまになってしまう。それから運命論、刹那主義になってしまいます。で、そうすると人間はどちらかの結末に行くしかなくなって、一つは限りない高慢、全て自分の力で切り開くしかないという人生観に行くか、限りない不安に行くか、自分ができなければどうにかなってしまうという不安に行くか、どっちかなんだ。時っていうものを中心に考えていくと、神様がされるっていうところから目が離れてしまって、人生は運命論的になってしまう。で、そのことを私はこの5章を読みながら思い起こしたのです。それでもう一度18節以下を見て、5章の18節以下を見ていただきますと、見よ、私が良いと見たこと。あ、これは3章と重ねると1節から8節だなと。で、19節、20節がこれ神のなさることだ。ですから18節と19、20節の間にはこの対比があるんですね。 18節は信仰的な姿ではない。19節20節に実は神の民の信仰的な姿があると言っているのがこの5章の最後の部分ではないかと思っております。それでくよくよというところに行きたいと思うんですけど、くよくよ思わないというのはどういうことなんだろう。なんか随分こう意訳してくれてる感じなので、もう一度どういう意味だろうと思って調べてみたんですけど、この生涯とここで言われている言葉は日という意味なんですね。日とか時で、この日はどこに出てくるかっていうと、神が天地を創造されたっていう一日のあの言葉なんです。それからもう一つ伝道者の書の中でこの日という言葉が出てきて、それはこの12章の一節に出てくる、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよっていうこの日なんですね。じゃあ日って何なんだろう。神様が何か見業を行われる、何かその区切りみたいなもの、おそらくこれがあの日ということではないかなと、そんなふうに思います。それでくよくよ思わない、これは、思い出すという海の言葉で、思い出さないですから、直訳でいくと日、時を思い出すことがあまりなくなるというような意味になります。日、時を思い出すことがあまりなくなる、まあ、そんなふうにして考えていきますと、大体この御言葉の意味は20節ですけども、こういう人は自分の生涯の中に時に縛られてしまわないで生きることができる。神様はそのような人の心の中に自由と解放を与えてくださる。大体こんな意味になるのではないかと思っております。時があるということに逃げ込んでしまわない、神がされるというところに焦点を当てていくとき、そこに喜びがある、可能性がある、これが大体この御言葉の意味ではないかと存じております。確かに神のなさることっていうところに焦点を当てていく人生、もしそういう人生を私たちが送ることができれば、そこに喜びがある、可能性があるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけども、私たちはここでもう一つの現実に向き合わなければなりません。それはどういうことかっていうと、自分の人生に起きることが否定的なことであっても、この御言葉は真実なのかという問いです。神がなさることに焦点を当てていく、確かにそうだ。だけど自分の現実を見たときあまりに否定的なことが起きる、それでもこの御言葉は真実なのか。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない、神が彼の心を喜びに満たされる。いや、それは素晴らしい人生を送っている人だったらそうも思うでしょう。でも自分の人生を見たときに大変なことばっかり起きる、それでもこの御言葉は神の民にとって真実なのか。本意としない中に私たちが置かれても、この御言葉は真実なのか。私たちは、一つ忘れていけないことがあります。当事者性という問題で、このネガティブな問題であればあるほど、この当事者性ってことは大きな意味を持ちます。大変な問題になればなるほど共有しにくくなって、大変でない問題っていうのは大体みんなでこう共有できるんですけども、問題がネガティブになっていけばいくほど本人しかわからない問題になっていきます。でそれを、当事者性というふうに言います。でこのことを理解しておくってことはとても大事なことだと思うんですね。それで、私たちは大変な方がこういらっしゃいますと、いろんな声のかけ方をこうするんですけど、いや大変ですねと。でそれで、大変な問題っていうのは本人しかわからないものなので、本当は私も同じような経験してるからって言い方はご本人にとっては全く意味がないんですね。でよく、まあ、私みたいなこう仕事をしてますとこうついついこう出やすくなるんですけど、大変ですね、いや実は私も若い頃みたいにこうなっちゃうんですけども、でも実はそういう言い方ってほとんど意味がない。それはなぜかというと、問題が大変になればなるほど当事者性が問題になるということなんだ。本人じゃなきゃわからない世界が大きくなってくるということなんですね。それで ネガティブなことが自分の人生に起きた時も果たしてこの20節は真実なのか。ここで忘れてはいけないことはやはり否定的な経験というのはその人にしかわからない。ですからもう本当は、こういうような形で語ることができる話ではないということなんです。それで、今日は話の締めくくりに一つだけ取り上げてお話を終わりたいと思うんですけれども、フランクルという人がいます。いました。で、この人は、ナチスによって強制収容所に入れられた経験から、人生は意味付けをすることができるときに生き延びられる可能性があるというふうに言ったんです。それで一つの、流派を形成しています。ロゴセラピーという考え方なんですけど、意味を人間が見出せるときに人間は生き延びられる。どんな状況の中でも生き延びられるというふうに言いました。で、確かにそうかな。どんな状況に置かれても意味を見出せたら生きて行ける。私たちは自分が置かれている状況にどういう意味をこう見出すでしょうか。かなりこう年代層幅があると思うんですけど、自分が今生きているこの時代、世代、自分の人生にどういう意味を見出すことができるか。いろんな意味の見出し方はあります。例えば自分がこれだけ一生懸命生きてきたっていうところに意味を見出そう。それから自分の人生でこんなことを自分はやってきたっていうことに意味を見出す。まあこんなお仕事を自分は成し遂げたとか。それからある種の自分は能力を持ってるっていうことに意味を見出す。まあ私たちはみんなこんな風にして何かに意味を見出しながら生きてるようなところはあります。で、フランクルっていう人は人生が大変になればなるほど意味を見出さなければいけない。で、意味を見出すことができれば生き延びられる可能性があるってことを言ったんですね。私たちはどんなふうに意味を見出すでしょうか。私の人生は何だったんだろう。若い時はこうこうこんなで右にぶつかり左にぶつかり、いろんなことを怪我をしながら進学院に入れていただいて、進学院は暗黒時代、卒業したら牧師の任命を受けて、本当につまずいたのはその先で、でもつまずくことによってイエス様の恵みが分かって、そして何か意味を見出してバタバタや、なんかやってたんではなくてバタバタバタバタやってるうちに、いつの間にか進学院の方針に行って、はたと気づいたとき自分の人生はどういう意味があるんだろうってことを、まあ、こんなふうにしてこう考えるわけなんですね。何の意味があるんだろう。そうすると、ああそうか、自分はこんなことだから、そうするとあと私はこれからどんな方針するか分かりませんけど、いやこんな意味があるかな、もう私 今50代ですけども、いや60代になったらこんな意味を見出せるかなとか、申し訳ありません、人生の諸先輩を前にしてこんなことを言ってたらいけないんですけど、こんな意味を見出せるかな、いろんなことをこう考えるんですね。で、意味を見出すとき人間は生き延びられるんだと。ところがこの聖書の御言葉はもう一つここで違うことを語りかけてきます。で、フランクルは、もう一つここで大事なことを言っていて、自分から置かれた状況、まあ、人生と言っていいと思いますけども、どのような意味があるかを問いかけても意味はわからないと言ってるんですね。問いかけてもわからない。意味を知るためには状況が問いかけてくる声に耳を傾けなければならない。こういう言い方をしています。人間がこっちから意味を問いかけても生きる意味はわからない。それを知ろうと思ったら向こうが自分に何を語りかけてくるのかに耳を傾けなければいけない。という言い方をしています。で、私はこれを読んだときに、いやちょっと凄すぎてどういうことかわからないというふうに思いました。それでいろいろと、それからもう何年も経ってんですけど、思い巡らしをしていく中で時間をかけて考えてみたんですけれども、なんとなくこの発想が聖書の発想に馴染むかなっていう気が最近するんですね。それで自分から意味を問いかける生き方っていうのは、この18節の御言葉で言うと、見よ、私が良いと見たことという人生観です。ところが、神様に会って生きるっていうのは逆なんだと。 神は、19節ですね、神は許し喜ぶようにされる。これが神の賜物である。これは向こうから語りかけてくる何かではないか。その時にこういう人は自分の時をあまりに思い出しすぎることをしない、喜びと自由を持って生きることができるということを、この伝道者の書の著者は言おうとしたのではないかと、そんなふうに思っています。何が語りかけられているんだろう。こっちからいくら意味をか問いかけてもわからないときには、問いかけるのをやめてみて、何が語られてるんだろうってことに耳を傾けてみたらいい。さあ、そしたらわかるのかどうかですが、わからなかったときには耳を傾けてみたらいい。で、私はそんなことを考えているときに、この7章の16節はとても意味があるなと思いました。あなた方は正しすぎてはいけない。これ本当にそうだなと。正しすぎるっていうのは、こっちから意味を問い続けることです。自分はこう思う。正しすぎるっていうのは良くない。さて、最後に阿南美津子さんのことをちょっとお読みさせていただいて終わりたいと思いますけれども、打ち合わせをさせていただいたときに、これいつもしてくださる大塚兄弟が、いや、阿南美津子さん、知ってるという話をしておられまして、今日は、情報もいろいろと持ってきてくださったということですけど、どういう方かというと、1954年の生まれで、私より少し世代の上の方ですけれども、クリスチャンの方です。で、31歳の時に、難病を発症しまして、その十数年後に天に帰っていかれました。で、幼い2人の子供さんと愛する夫を残して行かれた方です。で、こう体がだんだん動かなくなっていくんですね。筋肉が動かなくなっていく、そういう病気だったということで、それで意外なことに、この方と阿南美さんと接した人々は、この前向きで明るい生き方に元気づけられたということで、何冊か自費出版も含めて本を出しておられます。で、その一冊なんですけれども、神様への手紙という本があるんですね。神様への手紙という本があります。で、私はタイトルがもう面白そうだったので、パッと手に入れました。それで読んでみました。この方は神様にどういう手紙を書いてたのかな。そんで、その中にこの人間の道という章があるんですけど、これをお読みして終わります。人間の道。私はある日、思いもかけず難病となり、障害者となった。この思いもかけずということに、実は深い意味があるように思う。例えば、どうしても合格したいと努力し、しかも十分自信のあった学校に不合格、絶対結婚したいと願い、愛し続けていた人との別れ、一生懸命勤めてた会社の倒産、突然の解雇、これらは確かに辛く重く、そして十分痛い。だけど、これらは単なる挫折や無駄な遠回りではなく、これもまた確かに自分の歩むべき人間の道なのだと思う。そして、この道には、計画通りに、思い通りに行っていた時には見出せなかった深い真実、価値がある。そのことが今、私にも少し分かりかけてきた。人は普通ライフよりもゆとりライフ、それよりも贅沢ライフを望んでいる。そして、それが良いことだと思っている。だけど、今私は普通ライフよりシンプルライフ、それよりもっと足りないライフについて思う。この中には、こんなはずでなかったと思う道と同じに何かがある。贅沢ライフについては、にいては決して見つけることのできない尊い価値、真実がある。そのことに気づきながら、全然近づけないでいるのも私なのだけれども、つい先日、しばらく会ってなかった友達が手紙をくれて、その中で彼はこう言っている。家族に恵まれ、健康でやりたいことをして、食べたいものを食べ、言いたいことを言って、欲しいものはすぐ買い、自分の意のままに欲望を満たすということは、本来の人間の姿からだんだん離れていくような気がします。いわゆる世間でいう幸せな人になると、世の中のためには良くない、つまらない人間になるように思います。最近、私は本当に感動のうちに次の本を読み終えた。夜と霧、フランクル著ので有名なフランクル著の、それでも人生にイエスという、アウシュビッツ収容所や淵の病のように何の希望も見出せないかのように思われる状況の中でも、生きることに意味と価値を持って自分の人生をイエスと肯定し受け入れることが可能なのだという、 この素晴らしい題名を使って今、私は自分の決意をこう言いたい。それでも人生にアーメンという。アーメン。こういうことです。私はちょっといろいろ考えてしまいました。人間の幸せっていうのはどこにあるんだろう。もうここまで来るともまさにもう当事者性ですね。私たちは全く及びのつかない世界です。ですからこんな風にしてお話しすること自体本当は申し訳ないことだと思います。誰も語れない話です。しかしそれでも人生にアーメンという生き方ができる可能性が神の民にはあるかもしれない。こうなってみなきゃわからない世界ですけど、あるかもしれない。そんなことを思わせられております。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神がされるからだ。神がしてくださる意味に耳を傾けてみたときに可能性があるかもしれない。そんなことをこの箇所から学ばせていただきました。ありがとうございます。